こんにちは。あなたが共有してくれた Google シーツのジュース販売データ、2024年の5月から9月の初めまでですね、と分析メモ見させてもらいました。
はい、ありがとうございます。
今回はここから、どんな販売の動きが見えてくるかなとか、特に学校のイベントなんかがどう影響してるのかなっていうのを一緒に見ていきたいなと思ってます。手元には日々の販売本数と、単価、売上、それにいくつかのイベントが記録されてますね。
こういう定点観測データってすごく貴重ですよね。日々の売上の波とか、何がそれに影響してるのかっていうのを読み解くのに本当に役立ちます。特にこのイベントって書いてある欄の情報と販売数をこう突き合わせてみると、何か面白い関係性が見えてきそうだなと感じますね。
そうですね。まずこうパッと見てわかるのは、やっぱりオレンジジュース、これ強いですね。ほとんどの期間で一番売れてる。特にこれ見てくださいよ。7月5日、期末テストの最終日。オレンジジュースだけでなんと35本。
おお、これは多いですね。
他の日と比べてもなんか突出してますよね。これってやっぱりテストが終わった、なんていうか解放感みたいな、そういうことなんですかね。
それは大きいでしょうね。一方で、ピーチジュースを見てみると、これは一貫してちょっと数字が控えめですね。
ああ、確かに。
5月3日だとわずか5本。まあ、単価が180円と、これが一番高いっていうのが主な理由かもしれないですけど。
なるほど。
ただ、同じくちょっと高めのブドウ、170円ですよね、これと比べても。少ない日が多いっていうのは、価格だけじゃない何か別の要因。例えば単純に味の好みとか、そういうのもあるかもしれませんね。
なるほどなるほど。イベントの影響っていうのもやっぱり気になりますよね、データを見ると。そうですね。例えばテスト明けって記録されてる5月17日。これ前の週と比べると全体的に数字がちょっと落ち込んでる感じがしますね。オレンジも22本だったのが15本に減ってますし。これは単にこうテストで疲れててあんまり買う気にならなかったのか、それとも、お小遣いをテスト前に使い切っちゃった後とか、何か他の理由も考えられますかね。
その可能性も否定はできないですね。ただデータ全体を見て特に影響が大きいなと感じるのは、やはり学期末とかテスト期間との連動ですね。
ああ、やっぱりそこですか。
6月28日の学期末、それからさっきも話に出た7月5日の期末テスト最終日。このあたりは軒並み販売数がぐっと伸びてるんですよ。オレンジ35本、リンゴ30本、ブドウの25本と。
おお。
データを見る限りではやっぱりこの日が売り上げのピークだったと言えそうですね。
なるほど。夏休みの動きもこれまた興味深いですよね。夏休み開始の7月19日はまあまあ売れてるんですけど、8月の後半、夏休み終わりって書かれてる8月30日にかけては売り上げがこう下がっていく。オレンジジュースも15本まで落ちてますね。
そうですね。
夏休み終盤ってなんかちょっと切ない数字ですけど、みんなあれですかね、新学期の準備とかでそれどころじゃなかったみたいな。
かもしれませんね。そして学校再開の9月6日。ここを見るとオレンジジュースは前の週の15本から20本へとしっかり回復してるんです。
あ、戻ってますね。
はい。やはりこの学校のスケジュールっていうのが販売の大きな流れを作ってるっていうのは、これはもう間違いなさそうです。
価格帯との関係もやっぱり無視はできませんよね。全体見るとやっぱり単価が手頃な、オレンジ150円とかリンゴ160円、このあたりが多くて。
そうですね。
で、ちょっと高めのブドウ170円、ピーチ180円は少なめかなという傾向はなんとなく読み取れますよね。
基本的な傾向としてはそう言えると思います。ただ、ここでちょっと面白いのが、ミックスジュース165円ですね。
ああ、ミックス。はいはい。
価格帯としてはちょうど中間くらいなんですけど、これ、リンゴジュースに匹敵するくらい売れてる週も結構あるんですよ。
へえ、それは面白いですね。
これは単にこう複数の味が楽しめるからっていうだけじゃなくて、なんていうか、今日はどれにしようかなって迷った時のある種のこう無難な選択肢みたいな。
ああ、なるほど。迷ったらこれみたいな。
そうそう、そういう選び方もあるのかもしれないなと、一種のこう安心感というか。
なるほどね。 さて、じゃあ全体をこう見渡してみると、まず定番人気のオレンジが強いってことと、
はい、
それからやっぱりテスト期間とか夏休みとか学校行事による売り上げの大きな波がある。
影響は大きいですね。
そして価格ももちろん重要だけど、ミックスジュースの例みたいに味のバラエティみたいなものも売れ行きを後押しする可能性があると。そんなあたりが今回のポイントになりそうですね。
そうですね、大筋ではそういうことが言えると思います。そしてここで一つ考えてみたい点があって、
はい、
今回のデータとあの分析メモには含まれていなかった情報、例えばその日の天気とか、あとは販売場所の状況、もしかしたら自販機の場所とかそういうことかもしれないし、あるいは何か特別なその日だけのプロモーション活動があったのかどうかとか。
ああ、なるほど。外的要因ですね。
ええ。そういった要素がもし加わったら、今日見えてきた販売のパターンってまたどう解釈できるだろうかと。もしかしたら今日話したこととは全く違う要因が実は一番大きかった、なんてことが浮かび上がってくるかもしれない。
確かに。
この点をですね、ぜひ釣りに、あるいは皆さんに考えてみて、見ていただくのはどうかなと思うんですよね。